こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。名門の森物理波動 II 電磁気原子所定版は、大学入試物理のうち波動の干渉電磁気原子を対象にした理系受験生向けの演習書である。著者は河外塾講師の浜島清里、国公立大学の二次試験および私立大学入試を主な用途とし、実際の入試問題から選んだ良質な問題を通じて標準問題の処理を超えた考察力を養う構成をとる。収録は干渉9台、電磁気46台、原子14台で、特に比重の大きい電磁気を集中的に訓練できる。各解説には問題の重要度、諸問ごとのレベル、大位解法の根底にある考え方が示される。公式を記憶して当てはめるだけでは、処理しにくい入試問題に対し、条件の整理から物理法則の選択、実式と研算までの思考過程を学ぶための一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、干渉電磁気原子を入試問題で横断する分野別構成性を、本書は波動 I にあたる干渉電磁気原子という入試でまとまった思考を求められやすい領域を一冊に集約している。干渉は9台と少数だが、経路差イソチャチ波面観測条件の関係を正確に追う必要があり、図と条件を読み違えると計算以前に方針を誤りやすい。電磁気は46台を収録し、電場と電位、コンデンサー、電流回路、磁場、電磁誘導などを中心に複数の法則を接続する力を問う。原子は14台で、量子や原子核を含む現代物理の基本的なモデルを数式と現象の両面から扱う。分野を単なる公式の章として区切るのではなく、入試問題として要求される判断の単位で練習できる点が重要である。受験生は苦手分野だけを選んで補強することも、全体を通して後半分野の総合力を整えることもできる。なお、力学熱干渉以外の波動は姉妹編の力学熱波動 I に収録されており、物理全範囲を完成させるには2冊を対応させて使う設計である。次に、大位と根底の考え方を明示する解説の役割。名門の森の解説は最終式を提示するだけでなく、その問題が何を試しているか、どの発想が解法の出発点になるかを明示することに特徴がある。物理の難問で停滞する原因は計算力の不足だけではない。問題文のどの条件が保存則、運動方程式、電場の定義、ファラデーの法則などに結びつくのかを見抜けないことが多い。本書では大位と考え方に注目することで、回答を1回限りの手順として暗記するのではなく、別の設定にも移せる判断基準として理解しやすい。例えば電磁気では何を系として選ぶか、符号や向きをどの段階で定めるか、変化する量と固定される量をどう分けるかが律式を左右する。解説を読む際には、自分が最初に置いた方針と模範回答の出発点を比較し、どの情報を見落としたかを確認することが有効である。別解が示される場合も速さだけを競うのでなく、各方法がどの法則や見方を前面に出しているかを検討したい。この読み方によって、解説は採点後の答え合わせではなく、再現可能な思考の訓練材料になる。さらに、諸問別レベル表示が示す難関大入試の得点戦略、各問題では重要度と小問ごとのレベルが示されるため、一つの大問を全問正解か不正解かだけで評価せずに学習できる。難関大学の物理では、前半の基本設定や誘導を利用して後半で考察を深める形式が多い。したがって、難しい最終小問に届かなかったとしても、途中までに必要な状況把握、法則の適、計算処理ができているかを切り分けることが重要になる。本書の表示は、どの小問が土台で、どこが差のつきやすい発展部分かを把握する手がかりとなる。学習では、初回に時間を決めて自力で考え解けた小問、方針の見立った小問、解説なしでは進まなかった小問を区別して記録すると良い。復習では後2社を優先し、特に誤った理由を知識不足、図示不足、条件の読み落とし、律式ミス、計算ミスに分類する。この作業により、難しい問題を漫然と繰り返すよりも弱点が具体化する。小問構成を読む習慣は、本番で見通しの悪い大問に出会った際、取れる部分を確保し、限られた時間を配分する力にもつながる。そして、公式暗記から状況の可視化へ進む電磁気の訓練。本書で最も問題数が多い電磁気は、公式の種類が多く見える一方、現象を図示し、量の関係を整理すれば方針を立てられる分野である。電場、電位、電流、磁場磁束、誘導気電力はそれぞれ似た記号や単位を伴うため、公式だけを並べて覚える学習では混同が起きやすい。問題に取り組む際は、まず回路図や座標軸を書き、電荷の移動、電流の向き、磁場の向き、導体や磁束の変化を可視化する必要がある。その上で、保存則を使うのか、力の釣り合いを立てるのか、キルヒホフの法則を使うのか、磁束の時間変化から考えるのかを選ぶ。本書の入試問題は、こうした選択を小問の流れの中で経験させる。 特に電磁誘導ではレンツの法則を向きの暗記にしないことが大切である。変化を妨げるという表現を磁束の増減、誘導電流、力運動の関係として具体化できれば複雑装置にも対応しやすくなる。解凍後には式の次元極限の場合エネルギー収支を確認し、物理的に不自然な結論になっていないかを点検したい。最後に基礎完成後に反復して過去問へ接続する使い方。本書は物理の概念や基本公式を初めて学ぶための入門書というより、基礎事項を理解した受験生が入試レベルの発想を身につけるための演習書として位置づけられる。公式の意味が曖昧な状態では1台ごとの負荷が高く、解説を読んでも手順の模倣に終わりやすい。その場合は教科書、授業、物理のエッセンスなどで概念を確認し、標準的な典型問題を十分に解いた後に取り組む方が効果的である。河合出版の学習系列では理解を整える教材、良問のハゼ、名門の森という順序が一つの目安になる。ただし必ず全問を一度に進める必要はない。志望校で品質の電磁気、苦手な監修、得点源にしたい原子などを選び、時間を置いて再演習する方法も現実的である。初回は解説をすぐ見ずに考える時間を確保し、次に回答の論理を追い、最後に白紙から再現できるかを確認する。再現時には式だけでなく、なぜその法則を使うのかを短く説明できる状態を目標にしたい。こうして得た発想を志望校の過去問で使えるか検証することで、本書の演習は個別大学の出題形式への対策へと接続する。結論として本書が適するのは、物理の基本事項を一通り学び、国公立大学二次試験や私立大学の理系入試に向けて、標準から発展レベルの問題演習を深めたい受験生である。とりわけ電磁気で地地気の方針が立たない、干渉の条件整理で混乱する、原子分野を断片的な知識で終えたくない学習者に有用性が高い、問題数を過度に増やす教材ではなく、選ばれた入試問題を丁寧に検討するため、解法の暗記よりも、問題文から何を読み取り、どの法則へ接続するかを学びやすい。問題の重要度、顧問別のレベル、第、根底の考え方を併記する点は、回答が簡潔な問題集との差別化要因である。一方で、基礎不足の段階で無理に始めると、難度だけが印象に残る恐れがある。概念理解と標準演習を済ませた後、誤答原因を記録しながら複数回取り組み、過去問で発想再現する使い方が望ましい。姉妹編と合わせれば、受験物理の主要分野を一貫した解説方針で演習できる点も実用的な強みである。ご支援いただける場合は、浜島経理、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。